旬トピ、タイムリートピックス in 兵庫。兵庫フィールドパビリオン。2025年大阪・関西万博に向けた SDGs 体験型プログラムを紹介します。兵庫フィールドパビリオンとは、2025年大阪・関西万博に向けて地域の持続可能な未来を実現する活動の現場、フィールドを展示館、パビリオンに見立てて発信する取り組み。1、お湯を注げば変身します。薄口醤油発祥の地で発酵文化に親しむ地産地耕体験。薄口醤油発祥の地、辰野市は、江戸期から続く醤油蔵や麹蔵が今も軒を連ねています。発酵ラボ空では、絞りたて生醤油をベースにした舞醤油や自家製の味噌を使った味噌玉など地元の素材で発酵食を作る地産地耕体験を楽しめます。薄口醤油を生んだのは揖保川の超軟水。薄口醤油に甘酒が入っているのはかつて酒蔵が多かったからといった豆知識も盛り込んでいます。町に根付く発酵文化に触れることで、この土地についてより深く知ってほしいです。今後は、周辺の蔵や資料館の見学も加えたツアーを検討しています。発酵ラボ、空、松下美幸さん。発酵食品を知ることで、地域の歴史や風土もわかります。と松下さん。古い醤油蔵が今も残る風情漂う街並み。お湯を注げば味噌汁が楽しめる味噌玉。味噌に天然だしと乾燥野菜を混ぜて丸めるだけ。好みの具材をトッピングして仕上げます。昆布や鷹の爪、煮干し、干し椎茸、山椒など11種類の乾物や薬味の中から、好みのものを選び、瓶の中へ。生醤油を加えて、舞醤油の出来上がり。あたりには、醤油作りの歴史を伝える、薄口辰野醤油資料館も。丸1、世界に一つだけの舞醤油作り。丸2、おうちで簡単味噌玉作り。日時、通年。予約時に希望日時を伝えて調整。場所、発酵ラボ空、辰野市辰野町下河原 22-2。 料金、丸1、2000円、丸2、3000円。いずれも要予約。所要時間はおよそ1時間。問い合わせ、同施設。電話、090-9982-5917。ホームページは、発酵ラボ空で検索を。辰野市産の発酵食品を5人にプレゼント。薄口醤油、柿醤油、さいもろみ。応募方法は、4番プレゼントクイズ。2、青春は汗だけじゃない。文化部の高校生たちの晴れ舞台。第47回兵庫県高等学校総合文化祭が10月28日土曜から11月25日土曜に開催されます。青春は汗だけじゃないをテーマに演劇、茶道など19部門に分かれ、普段の活動の成果を生かした研究発表や演奏などを行います。一般観覧が可能な部門も多数あります。高校生たちの頑張りを見に来てください。県教育委員会高校教育課。各部門の日程や会場はホームページから。問い合わせ、兵庫県教育委員会高校教育課。電話、078-362-3778。受賞者の声、淡路から宇宙へ。令和4年度自然科学部門最優秀賞、 県立洲本高校科学技術部。当時の部長で3年生の太田利一さんに活動内容などを聞きました。インタビュー、本誌編集部。研究発表の内容は？科学技術部では2018年、平成30年にロケットの研究を始めました。20年からは環境に優しい燃料として、諸島やブドウ島など食品に含まれる糖を用いたロケットエンジンの開発を続けています。その取り組みを発表しました。大学教授などを前にとても緊張しましたが、入部してからすべての実験に関わっていたので、想定外の質問にも冷静に答えられ、良い経験になりました。研究の思い出は？1年生の夏の燃焼実験では、エンジンから火が漏れる想定外の大失敗をしました。その忘れられない経験も生かし、より推力の高いエンジンを目指して意見を出し合い、2年後の今年の7月には、初めての打ち上げに挑戦しました。2機のうち1機は飛び、もう1機は失敗し飛ばなかったものの、解体して原因と課題を探り、後輩たちがさらなる改良を続けています。科学技術部の今後の目標は、最終目標は、廃棄される玉ねぎなどから糖を取り出して、エコで安価な燃料を作り、島内で一番宇宙に近い標高およそ608メートルのユズルハ山よりも高く飛ばすことです。今は後輩たちが頑張っています。今年も良い発表ができるよう応援しています。日々の実験の様子はホームページから。3. タンバリューの里でティラノサウルスが爆走。海外発祥のティラノサウルスレースを県立丹波年輪の里で初開催します。参加者は自前の恐竜の着ぐるみを着用し、タイムレースや大玉転がしなどの競技に挑戦します。丹波の美味しいものが集まるマルシェブースや化石発掘体験、丹波竜化石工房、チータンの館の出張展示など、競技に参加しなくても楽しめる恐竜の里ならではの催しも。ぜひお越しください。ティラノサウルスレース in 丹波竜の里実行委員長、吉住智樹さん。ティラノサウルスレース in 丹波竜の里。日時、10月15日日曜、午前10時から午後4時。雨天の場合は10月21日土曜。場所、県立丹波年輪の里。丹波市貝原町田地 102-3。参加者の募集は終了しています。問い合わせ、同施設。電話、0795-73-0725。4、ねってねってのねっていずもう。養父市の水谷神社の秋祭りの神事として、毎年10月に奉納するねっていずもう。今年は10月9日月曜祝日に4年ぶりに開催します。地元では何度も繰り返すことをねってねってと言い、思考を踏む所作を繰り返すことなどからこの名称になったと伝わります。悪霊を鎮めるとともに、作物の実りに感謝することを目的とした神事で、土俵はなく、勝敗もありません。現在の相撲の原型とも言われ、国選択無形民族文化財と、県指定文化財になっています。保存会では、この伝統行事を次の代に継承するため、映像や冊子で残す活動も行っています。水谷神社、熱帯相撲保存会、足立大輔さん。問い合わせ、養父市観光協会、 電話 079-663-1515。 ホームページはネッテイ相撲で検索を。5、体験してこそわかるパラスポーツの面白さ。障害のある人のために考案され独自のルールがあるパラスポーツは、障害の有無にかかわらず誰もが楽しめる競技ばかりです。11月3日金曜祝日には、パラリンピックの競技種目などに気軽に挑戦できるイベント、パラスポーツ王国兵庫&神戸夢プロジェクト2023を幸せの村で開催します。車椅子バスケットボールやボッチャなど全19競技、各競技団体のインストラクターや選手がレクチャーするので、ルールを全く知らなくても大丈夫。申し込みも不要です。戦略が勝敗を左右する面白さや道具を使いこなす難しさを体感したり、性別や年齢に関係なくみんなで競い合ったりと、パラスポーツの奥深い魅力に触れてみませんか。県ユニバーサル推進課。日時11月3日金曜祝日午前10時から午後4時。場所幸せの村、神戸市北区。競技により体験の受付時間は異なります。詳しくは県ホームページで確認してください。問い合わせ、兵庫県ユニバーサル推進課。電話 078-362-3237。 ホームページはパラスポーツ王国で検索を。当日体験できるパラ競技を紹介。車椅子バスケットボール。ルール。コートの広さもルールも一般のバスケットボール競技とほぼ同じ。障害に応じて各選手に持ち点があり、コート上の5人の合計は14点以内でなければならない。ボールを膝に乗せたまま車輪を手で漕ぐのは2回まで。3回以上漕ぐとトラベリングとなり、相手側のスローインに。ボッチャ。ルール。対戦型でカラーボールを6球ずつ投げたり転がしたりし、白い目標球にどれだけ近づけるかを競う。男女の区別はなく、個人戦とペア戦は4エンド。1チーム3人の団体戦は6エンドの合計得点で勝敗が決定。障害の程度により4つのクラスに分かれる。パラスポーツに興味を持ったら、県立障害者スポーツ交流館では様々なパラスポーツ体験教室を開催しています。所在地、神戸市西区明けぼの町1070、県立総合リハビリテーションセンター内。問い合わせ、同館。電話 078-927-2727。 内線 3674。 ホームページは兵庫県立障害者スポーツ交流館で検索を。6、親と離れて暮らす子供を家庭に迎える方法は様々です。一口に里親といっても、一定期間家庭で養育する養育里親、法的にも親子関係になることを前提とした養子縁組里親のほか、児童養護施設の子供を週末のみ預かる週末里親、正月や夏休みに受け入れる季節里親など、いろいろな種類があります。また里親は必ずしも子供のいない夫婦である必要はなく、独身の人も子育て中の人も要件を満たせばなることができます。10月は里親月間です。さまざまな事情で家族と暮らすことができない子たちを温かく迎え入れ、心身の成長を支える存在になりませんか。 県児童課。里親制度の質問や相談、申し込みはホームページから。里親制度ガイダンス動画もホームページから。問い合わせ、兵庫県児童課、電話 078-362-4224、 里親北島いぶみさん、西宮市。ありのままの我が家を体感してもらっています。2011年、平成23年12月、夫婦で話し合い、里親に登録して以来、季節里親から始まり、養育里親をしたり、一時保護の子供たちを預かったりしてきました。季節里親は、全然知らない子が突然やってくるわけではなく、児童養護施設で子供たちと何度か交流して相性を見てマッチングされます。私たちは、中学1年生と2年生の女の子を高校を卒業するまで年2回、数日間ずつ継続して受け入れてきました。施設で育った子は親と暮らした経験がない、少ないため、大人になり、いざ結婚しても家庭をイメージできないから負の連鎖を断ち切れないというケースがあります。家庭を体感として味わい、外出先で好きなものを注文する、家族で話し合いながら予定を組むなど、世間では当たり前とされることを経験してもらうのも、季節里親の役目。ありのままの北島家に入ってもらい、施設ではできない経験をさせてあげたい、子供らしい時間を過ごしてほしいと考え、実行してきました。気負わず接するようにしており、一緒に過ごすうちに子供たちの笑顔が増えることに喜びを感じています。必要としているこの数に比べて里親はまだまだ不足しています。ぜひ一人でも多くの人に制度を正しく理解し、里親に登録してもらいたいです。施設で暮らす子たちに少しでも寄り添えればと里親を続ける北島家。子供たちも一緒に遊んでくれて楽しいと大歓迎。兵庫の SDGs。 県や県内の企業・団体が進めるサステナブルな活動を紹介します。 7. 外国にルーツを持つ子供たちに学力向上と社会体験の機会を。県立大学の学生で構成する学生団体上等図姫路市は、県青少年本部が実施する2023年度、令和5年度 SDGs 兵庫青年チャレンジ事業の実施団体に選ばれています。立ち上げメンバーで環境人間学部4年生の池田光大さんに活動の目的やモットーなどを聞きました。取材、文、本誌編集部。活動の目的は、外国にルーツを持つ市内の子どもたちを支援する上等町補習教室を存続させることです。ゼミ活動の一環で教室に参加し、その必要性を痛感。継続には若い力が不可欠だと、昨年7月、同級生5人で学生団体上等図を立ち上げました。現在は15人のメンバーが交代で毎週土曜の教室に講師として参加するほか、年に1、2回独自のイベントを開催し、子どもたちに社会体験の場を提供しています。イベントの内容は、昨年度は高校生対象の大学見学ツアーを実施し、本年度は12月に西宮市の職業体験施設に行く予定です。狭いコミュニティの中だけの生活になりがちな子どもたちに、広い世界を知ってほしいと思っています。活動のモットーは、常に子供たちファーストであること、 そして自分たちも楽しむということです。今後もモットーを忘れず、教室の支援と社会体験イベントの実施の2本立てで活動していきます。SDGs 兵庫青年チャレンジ事業とは、地域や他団体と連携して SDGs の推進に取り組む青年を中心とする団体グループを支援。本年度は9団体が選ばれ、県内各地で活動しています。問い合わせ、兵庫県青少年本部、電話 078-891-7410、8、オール兵庫で取り組む1週間、10月23日月曜から29日日曜の1週間を、兵庫 SDGs ウィークとして、県だけでなく民間企業や団体なども一体となって、SDGs 推進に向けた多彩な事業を展開します。例えば、家庭で余った食品を持ち寄って福祉団体に寄付し、食品ロス削減と困窮者支援につなげる兵庫フードドライブ運動を、県内7カ所の県庁舎で実施。また、障害福祉サービス事業所で作った弁当や雑貨などを販売するプラスぬくもりマルシェを26日木曜に県庁1号館中庭で開催するなど、県民の皆さんが参加しやすい企画もたくさん用意しています。県 SDGs 推進課。問い合わせ、兵庫県 SDGs 推進課。電話 078-362-3579。 ホームページは兵庫 SDGs ウィークで検索を。